コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
さあ、3月も第3週になりましたね。新年度を迎える季節となっていますけども、皆さんいかがでしょうか。さあ、今週も音声配信業界は様々なニュースが飛び込んできました。早速行きましょう。まずはホットトピック。
2025年3月14日 TBS ラジオ公式リリースです。 TBS ラジオが毎日赤坂サカスで公開放送。
今週は地上波ラジオの話題です。 TBS ラジオ、こちらはですね、言わずもがな、大手地上波ラジオ局の一つですけども、人気番組としてはオーバーザサンなど多くの人気ポッドキャストを配信している超大手のラジオ局ですよね。その TBS ラジオがなんと毎日ですよ、毎日公開収録を赤坂サカス、こちらはですね、 TBS の本社がある本当にすぐ脇にある商業施設なんですけども、その赤坂サカスのオープンスタジオで毎日ラジオの公開収録を行うということを発表しました。定期的に収録される番組は、コネクト、石山レンゲさん、それからパンサーの菅良太郎さんなどの人気番組などが定期的に収録されるようです。いや、これだから名物スポット、ここに行けば、赤坂サカスに行けばもう必ずね、こういった番組の著名人に誰か会えるということですから、こちらね、名物スポットになりそうですよね。で、今日こちらを取り上げたのも、やっぱりですね、この地上波ラジオがですね、最近は様々な囲い込みをしている、まあ、その動きの一つだなということで取り上げました。というのも、以前この番組でも配信しましたけども、例えば日本放送がオールナイトニッポンなど人気番組、ポッドキャストの一部をポッドキャストから撤退するということが報じられました。そしてボイシー、こちらからはですね、ながら日経という日経新聞関連の人気番組がいくつかね、3月で終了するということも報じられました。いわゆる大手メディアが様々なポッドキャストやプラットフォームから撤退して、まあ、自分のね、ところのコントロールが効く媒体のみに配信をして、そしてまあリスナーさんをね、自前で囲い込んでいこうという動きがにわかに広がっているなと。そしてこの今回の TBS もその動きの一つかなということで取り上げたんですね。海を渡って北米、アメリカでは音声配信ではないですけども、ニューヨークタイムズがウェブの記事をね、有料化すると。でもこれがしっかりね、成功してるんですよね。ですから、ある程度知名度や信頼度があって、そして多くのファンを持つ、そういったコンテンツであれば、囲い込みをしても、まあ、ビジネスとして回るぐらいは、しっかりいけるんじゃないかということを試している、そんなような流れを感じます。ですので、この流れは今後もおそらく増えていくと思いますので、注目していきましょう。
ハッシュタグ、クリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2025年3月11日、海外ポッドキャストプラットフォームトランジスター FM の自社記事です。Z 世代のポッドキャストの聞き方、2025年調査結果が明らかに。
今回は海外の記事です。トランジスター FM という北米のポッドキャスト配信プラットフォームがあります。こちらのプラットフォーム初めて私も聞いたんですけども、AI でちょっと調べてみました。2018年に設立された比較的新しいプラットフォームなんですね。ただし、もうすでに3万以上の番組が配信されていて、まあ比較的その小さいところから、まあ中堅どころの番組が多いと。で、シェアなどの数字はもちろん発表されていないんですけども、規模的にはトップ10に入るぐらいというような内容が書いてありますね。ただ、前年比でリスナー数も 24% 増加ということでは、まあ非常に勢いのあるポッドキャスト配信プラットフォームということが言えるんではないでしょうか。そこがですね、発表したデータが話題になっています。SNS、X でもですね、あの人気ポッドキャスト番組、ニュースコネクトのパーソナリティである新井里奈さんも引用リツイートをしているほどです。ただ、当然この調査ですね、ポッドキャスト配信プラットフォームが、まあした調査、および対象としてはですね、このプラットフォームのポッドキャストリスナーから聴取しているというところのバイアスは差し引いて読む必要がありますので、皆さんご注意ください。では見ていきましょう。 内容としてはですね、Z 世代にフォーカスした調査なんですけども、あれなんですよね、今回取り上げましたのも、その、昨今、ビデオポッドキャストが一部界隈で話題になっていますよね。ことの発端はおそらく池田隼人さんが、まあ、ビデオポッドキャスト始めるよということあたりからかなと思いますが、ビデオポッドキャストが来てるよというようなことに相反するようなデータが出ているということになります。例えばですね、主な調査結果として、Z 世代が好むポッドキャストプラットフォーム 56% の人が Spotify。ただ、その中でも 76% がオーディオのみという結果が出てるんですね。で、一方でビデオポッドキャストはどういう場面で聞いてるかというと、まあ自宅でタブレットや携帯電話などで、まあリラックスした時に聞くということが出ています。そして、この調査では、ポッドキャストの視聴のプラットフォームとしては、Spotify がもう圧倒的にダントツに多いんですね。YouTube は、Spotify の3分の1強ぐらいなデータになっています。ですから以前この番組でも報じましたけども、ポッドキャストプラットフォームとしては今 YouTube がダントツですよという話をしましたが、こちらの調査によると、まあ、Spotify が多いということなんですね。で、まあもちろん、今回の調査は、ポッドキャストプラットフォームが行っている調査なので、まあ、ある意味ね、音声リスナーとしてのヘビーユーザーが多いと予想されますけども、そういったバイアスは差し引く必要がありますけども、ただ、やはり音声配信のヘビーリスナーには、ビデオポッドキャストは、まあ、それほど刺さってないのかなという印象ですよね。実際私も、ビデオポッドキャスト配信していますけども、やや、再生数は上がるものの、じゃあそれがメインになるかというと、という感じはあります。逆に言えば、古典ラジオや、ゆる言語学ラジオといった人気ポッドキャスト番組は、もうすでに YouTube でもう配信してますよね、動画をね。ですからまあ、それと何が違うんだというところが明確に打ち出せないと、なかなか、制作コストのみがかかってしまうのはあるんじゃないかなというのは思いますね。動画でしか伝えられないこと？ということがなければ、知名度がある人以外は、なかなかコストの方が上回っちゃうんじゃないかなという気はしますね。そういう意味では、今回のこの調査、多少バイアスはかかっていようものですが、私の中ではかなり腹落ちする内容となっています。興味ある方はぜひ、無料のニュースレターの方でリンク紹介してますので、ぜひぜひチェックしてください。まあ、そういう意味ではね、Spotify もビデオポッドキャストに力を入れてますけど、もともとビデオポッドキャスト、Apple が実装した時にも一時話題にはなったんですけども、まあ、とはいえ、こんな感じですよ。ですから、まあ、そうそう、Spotify が、全身全霊傾けたとしても、ものすごくブレイクするかっていうと、私は、という感じですかね。もう、結局、人気コンテンツは YouTube をやってるので、というところですよね。ただ、Spotify は、こんなニュースもあります。代表のダニエル・エクさん、Spotify CEO のダニエル・エクさんが、株式をね、29億円ほど売却してるということで、資金を調達して、テコ入れをしようということの動きは見られますので、いきなりね、やめたというのはならないとは思いますけども、それでもね、じゃあものすごくブレイクするかっていうと、どうだろうなという感じです。もうね、個人的には、プラットフォームが、これが来たからこれに乗ろうっていうプラットフォームありきのこうバズ論っていうのは多分ね、もうちょっと今は通用しないんじゃないかなと思いますね。もう今は本当に IP、コンテンツの力があれば、まあどのプラットフォームでもいいと。ただそれは必要条件であって、十分条件としてプラットフォームの特性があることによってブーストすることはあり得ますよ。例えば経済ジャーナリストの後藤さん、今ノートでものすごく稼がれてますけども、じゃあ彼の経済ジャーナリストとしての情報発信、何が一番最適かって言ったら、まあそれはやっぱり文字情報のノートですよね。ということでブーストがかかる可能性はありますけども、どのプラットフォームだからこれからこれが来るっていうのはもうちょっとね、今は違うかなという気はしますね。実際池早さんも全てが全て当たるわけではなくて、彼もね、一時期ヒマラヤが来る来るって言って、まあポッドキャスト参入しましたけど、まあまあまあって感じですよね。ですので、これからはもう IP、自分自身のコンテンツ力を鍛えるっていう、もう本質をね、鍛えることが一番ね、コスパがいいと思いますんで、特にね、私のようなこう弱小情報発信者はね、振り回されないように気をつけていきたいかなと思います。では、どんどん行きましょう。ボイシーです。音声アップロードの機能がついに実装されましたね。高橋新平さんなど、お二人ぐらいかな？ 一応検索したらアップロードしましたっていう方見ましたけども、まあまあ、ついに来たなという感じですね。ただ残念ながらもうちょっと遅かったかなという、もうちょっと早ければな、あと2年ぐらい早ければなという感じはしますね。恋愛と一緒でね、復縁させるためには、本当にものすごいパワーが必要じゃないですか。でももう一旦気持ちが離れちゃうとね。なので、現在のボイシー離れの動きを何か歯止めをかけるような施策は出していくと思いますので、注目していきたいと思います。ちなみに、ボイシースタジオというウェブアプリからアップロードするっぽいんですけども、私が以前持っていたアカウントでログインしようとしたら、やっぱダメでしたね。入れたら少しこう、レビューしようと思ったんですけど、残念ながら入れませんでした。ボイシーはあと落語タブがね、新設されたとのことですね。まあ、こういうコンテンツを増やすのは本当成功法だと思うんで、いいかなと思いますね。スタンド FM は今週もですね、吉本関連の番組がいろいろと増えてます。そうそう、やっぱりね、吉本のここでしかないっていう番組をどんどん発信するのがいいですよね。もちろん、ポッドキャストにも配信してるんですけども、プラスアルファのなんか楽屋トークとか、そういうものはスタンド FM でしか聞けないっていうやり方でしたらね、制作コストも非常に抑えられますから、人気番組が出てくるといいなというふうに思います。その他、プラットフォーム行きましょう。音声ライブアプリですね。スプーンですけども、ホワイトデーの推しバトルが始まってます。ラジオトークは、登竜門イベント。今回も始まってますね。3月15日開催と。それから、定番の、ギフトイベントもやっています。あとはですね、日本ポッドキャスト協会が、という団体がありまして、そちらがですね、ポッドキャストの入門 Q&A を公開していました。国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン。こちらがですね、ついにエピソード番号という、まあ、ポッドキャスト界隈では結構重要な機能の一つで、シーズン番号とエピソード番号っていうのがあるんですけども、その指定が可能になりましたね。いや、こういうね、技術的なところの、本当にこう、小さな積み重ねの実装、これはね、本当、コアなポッドキャスト配信者ほど、やっぱりね、嬉しいなと思うんですよね。でもそういう人たちを掴むことが、やっぱりじわじわと聞いてくるのが音声配信なので、さすが、ハテナ、元ハテナの近藤さんですね。素晴らしい。サイバーエージェントの音楽サブスクのアワ。こちらがですね、月額650円相当で1年間聞き放題の年間プランというキャンペーンを発表していました。アワもね、さすがサイバーですね。いろんな施策やってきますね。今後も注目です。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ、コラム関連行きましょう。まずはこちら。
2025年3月12日、実業家、ケンスーさんの X の投稿です。株式会社コテンと、女性の社会進出がテーマのポッドキャストを収録中です。
みんな大好き、コテンラジオ。はい、こちらのコテンラジオの深井さん、新たな動きがありましたね。いやー、びっくりですね。こういう番組を作られていたんですね。実業家のケンスーさんが X に投稿した内容から引用します。今、みんな大好き古典ラジオなどで有名な株式会社古典さんと一緒に女性の社会進出みたいなポッドキャストを収録していますと。軽い気持ちで受けたら、ほぼ丸々4日間収録するという形ですし、原稿は数名がかりで1年半かけて作っているし、数時間かけて撮ったものを全部撮り直すみたいなことをしています。などなどですね。ものすごい労力がかかっているということを、あの有名実業家のケンスーさんが X で投稿しています。もともともう少し早くリリースする予定だったらしいんですけども、それがまあ、遅れてるとはいえ、こういう現状ですよということをケンスーさんが投稿しているということですね。で、こちらのツイートもですね、すごいですね。なんと215万インプレッションですよ。いやー、期待の高さが伺えますね。333もリツイートされてますね。いや、ほんとみんな大好き古典ラジオですね。いや、だからほんと、コンテンツ IP 力なんですよね。コンテンツの本質を磨けば、もう、プラットフォームはもうほんと関係ないんですよね。だってこれ、ある意味、出版でもいいじゃないですか、多分この話って。古典ラジオの、深井さんたちや、ケンスーさんなどが、女性の社会進出という非常に多くの方に関心のあるテーマを、もう一年以上かけてね、掘り下げてるというコンテンツだったら、まあ、本でも多分むちゃくちゃ売れると思うんですよね。ですから、この音声配信のコンテンツが、まあ、無料になるのか、まあ、サポーター会員のみになるのかはちょっとわからないんですけども、まあ、期待が高まりますよね。ですから、今回トップに取り上げましたのも、こういった人気番組が、まあ、映画制作やゲーム制作のように、 こう長い時間かけて、そしてちょこちょこと情報を小出しにして、期待感を高めるっていうマーケティング手法が、今後やっぱり増えていくんじゃないかなと。その動きの一つかなということで取り上げました。なんかその人気番組がもっとブーストしていくために多分予算をかけたりとか時間をかけたりするっていう流れはやっぱり増えていくと思うんですよね。そういった中でそういった映画やゲームといった対策のマーケティング手法がやっぱり増えていくんじゃないかなということで非常に注目です。ではどんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャスト番組たくさん解説されています。あまりにもたくさんあるので、ちょっと全部紹介しきれないので、皆さん無料のニュースレターの方をチェックしてください。そして、新番組ではないんですけども、注目したい動きがありまして、それがこちらですね。フードエッセイストの平野咲子さんの超人気番組、味な副音声。こちらはですね、ジャパンポッドキャストアワードを受賞したこともある超人気番組なんですけども、そちらがリアルイベント、そして出版をされると。いうことで話題になっていました。いや、そうなんですよね。だから本当人気コンテンツがどんどんブーストをかけていくフェーズになってきているんですよね。特に音声配信というコアな媒体で、絆を深めてる、リスナーと絆を深めてるコンテンツだからこそ、こういうイベントや出版をして横展開をしても、やっぱりある程度数字が見えるんですよね。それがやっぱり強みですよね。例えば言うと、YouTube や TikTok のショートでものすごくバズったとしても、まあ、儚いものだったりするので、こう数字がやっぱ読めないんですよね。でも、ポッドキャストのリスナーさんっていう絆が強い数字であれば、やっぱり出版社も、イベントをやる主催者も、やっぱり数字が読めるので、やっぱり企画しやすいんですよね。ですので、渋谷パルコでリアルイベントは開催されるということなので、ぜひですね、お近くの方は行ってみてはいかがでしょうか。今後も人気番組の横展開増えていきそうです。オーディオコンテンツです。オーディブルは今週2作品ですね。続窓際のトットちゃん、夜行観覧車と著名人の方が朗読しているという非常にね、相変わらずのさすがの座組ですね。オートバンク、オーディオブック JP なんですけども、人気コンテンツの12国記、こちらのですね、オーディオブック化が順次6月から配信されるとのことです。そうそう、もともとね、ある程度ファンを持っている、コアなファンを持っているコンテンツのオーディオブック化というのは、やっぱりこちらもね、数字が読めますから、そういったことをね、愚直にどんどんコンテンツにしていくというところは非常に重要かなと思います。さすがオートバンクさんですね。で、このオートバンクなんですけども、以前も報じましたが、日販というね、出版業界の超大手の物流、日販と資本業務提携をしています。ですからこの流れでね、やっぱりもう日販が子会社化するなんていうことがあると、まあこれはまたね、経営的に安定すると思いますし、安心感にもつながると思うので、なんかそういう一手があると面白いなと思いますね。そう、だからね、ボイシーも、やっぱり大型三色をもっと薄めて、もっとプレーンなプラットフォームになっていって、そして機能が多機能になって音質も良くなるっていう、そのプロダクトとしてより良いものになって、って言った上で、まあ、例えば角川とかあたりが買ってくれるのが、なんか落としどころとしては一番いいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、小学館っていう、小学館も今音声配信ものすごく勢いあるんですけど、ちょっとカラーとしては違うかなっていう気もするので、ね、どっかね、相性が良さそうだ。出版関係が買ってくれるといいんじゃないかなっていう気はしますよね。ただその前に、やっぱりね、尾形さんカラーがね、ありすぎるとね、買いづらいと思うので、しかも、ポッドキャストに対応していない、本当に独自路線のアプリですから、やっぱりね、もっとプレーンな、色がない、高機能なアプリにして、どこかに買ってもらうというのを、残り資金があるうちに見つけるというのがいいんじゃないでしょうかね。そう。多分、だからその先んじる一手を、まあ、オートバンクが打ったら、また面白いことになりそうですよね。今後も注目です。制作関連では今週はね、いっぱいニュースがあるんですよ。例えばですね、以前報じました長野の塩尻、こちらのですね、ポッドキャストスタジオの話をしましたが、ついにクラウドファンディングも始まりました。長野県塩尻市に収録スタジオ付きゲストハウスみんなの基地を立ち上げるプロジェクトということですね。ぜひ興味がある方は支援してみてください。それからあとですね、ガジェットで出ましたよ。すごいのが出ましたよ。人気ポッドキャスト番組、そして今回のポッドキャストアワードにもノミネートしていますゆとりっ子たちのたわごとでも使われているズーム社のポッドトラック P4 という人気収録 ガジェットがあるんですけども、それの弟分とも言える機種が発売されました。ズーム社からポッドトラック P2 という機種です。こちらですね、島村楽器さんのホームページ見たら、14,800円、まあ15,000円ほどという買いやすいお値段でありつつ、USB のマイクを2つさせて、そしてバッテリー駆動で音声収録ができるという非常に優れたガジェットになっています。USB マイクに対応しているということで、世界初という非常に尖った商品となっていて、そして価格もリーズナブルですので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。まあ、リーズナブルな一方で、32ビットフロートというね、最新のこう音質は実装していないんですけども、それでもね、これが刺さるポッドキャスターさんはかなり多いと思いますので、ぜひチェックしてみてください。いやー、だから、ポッドキャストの制作熱、ポッドキャスト熱というよりは、ポッドキャスト制作熱はね、ほんとね、広がっていますよね。今後も注目です。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告、データ、AI、その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2025年3月13日、日刊スポーツの記事です。谷原章介、無職になる、風間慎、まずいよ、 AI 記者の登場で議論が白熱。
今週は AI の話題です。地上波のテレビ目覚まし8という番組があります。こちらでですね、谷原章介さんなど多くの著名人の方がアメリカで放映された AI キャスター、AI の記者さんの動画についてコメントをするということが話題になっていました。今やね、もう AI を使ってフェイク動画、誰かの顔がその通り喋る、そして誰かの声に似せた AI 音声で喋るというのはね、もう本当にハイクオリティにできるということを知られてきていますけども、地上波のテレビでね、ついにまあ一般の著名人がね、そういう現状について語るといじるということがまあ放映されて、そしてそれがね、話題になったということです。ですのでまあまあ AI がこういうコンテンツを徐々に出していくということに慣れていく一つの布石になるんじゃないかなというふうに思います。音声はテクノロジーとしてはね、本当 AI の取り込みを本当に一番多分進んでるんじゃないですかね。著作権の処理も含めて一番進んでるジャンルだと思います。ですのでまあ広がっていることはもう疑いの余地がないかなと思います。ただ、今回のこの映像を見る限りは、やっぱりその AI が喋ってるからっていう信憑性のなさ、ちょっとエンタメ的なところっていう受け取られ方なんだろうなというところは思いましたね。要は、何が何でも AI に置き換わるんではなくて、ある意味ほら、AI って人間と詐称して伝えてるわけじゃないですか。ですから、詐称しても伝えてもいいジャンルについては AI が広がっていく気はします。本当にこう、都市伝説とか、エンタメ系とかで情報ニュース的なもの、スピードが要求されるものは、当然ね、AI が喋って、AI で大量生産したスピードの方がね、重視される。そしてエンタメ性の方が重視されるというところは AI が向いてるかもしれませんよね。一方で、信憑性を必要とするものは、そもそも AI でやっちゃうと、AI でなんかフェイクって思われちゃう方が多分先に立っちゃうと思うんですよね。ですから、相性のいいジャンルには広がりつつも、それがどのジャンルかっていう社会実験をしていく、いよいよフェーズになっていくのかなということで取り上げました。皆さんもですね、機会があったらぜひ検索してみてください。ではどんどん行きましょう。今週は広告周りは特にないんですけども、X で話題になっていた広告関連のトピックがあります。それがですね、ラジオを流さないタクシーが増加。理由は動画広告やドラレコ音声対策かという X のツイートまとめです。トゥゲッターというサイトがありまして、そこで話題になっていました。そうなんですよね。ラジコが国内の音声配信のシェアナンバーワンということは疑いの余地がないと思うんですけども、そのね、聞かれる場所としてタクシー非常に多いですよね。ただそのタクシーがラジオを流さなくなってるんじゃないかという声ですね。でも確かに、まあそうですよね。動画広告流した方がタクシーとしては見入りがいいですから、まあそれを邪魔するようなものであれば、まあまあそれは社員さんに、タクシーの運転手さんに、そういうラジオを流さないでってお達しが来てても、まあおかしくはないですよね。そう、だからそういう意味ではね、本当ライドシェア、日本もね、ライドシェアが解禁されて、その個性のあるタクシーが増えるといいなというのは思うんですよね。私もね、タクシー運転手はね、やってみたいんですよね。ポッドキャストタクシー。ほら、自動車の中って、 車の中ってスピーカーをちゃんと配置できて、しかも座席が、まあ後部座席っていうほぼほぼ固定のリスニング空間じゃないですか。まあ騒音っていう走る音っていう雑音はありますけども、でもしっかりとリスニングポイントが確定された非常に理想的な音響空間なんですよね。そこで例えば自分のお気に入りのポッドキャストや音楽をもう大音量で聞くというリスニング空間って多分ねニーズあるんじゃないかなと思うんですよね。そういうのができるのはただタクシー会社ではなくてやっぱり個人タクシーだと思うんですよね。だからなんだっけな、ジャズかなんかをものすごくいい真空管アンプとかで聞かせるタクシーが海外でもインスタとかで話題みたいな、なんかそういう記事を見たような気がするんですよね。そうだからね、ライドシェアがね解禁されたらねやってみたいんですよね。まだ日本だとねライドシェアというよりタクシー会社さんのアルバイトというような程度の解禁ですので、これからなんですけども、やってみたいな。まあそういう意味ではね、スピーカーがある空間というのはね、音声配信と非常に相性がいいですから、今後も注目していきましょう。あとは今週はですね、音声ライブアプリではないんですけども、ふわっちというライブアプリで、金銭トラブルなどがあったライバーさんがね、視察されてしまうという悲しい出来事がありました。いやー、こういう投げ銭ビジネスはね、そろそろ規制が入ってもいいんじゃないかなという気はしますね。ちょっと、投げ銭投げ銭投げ銭、お金お金お金っていうのも、ちょっとね、いい方向に行くとは思えないんですよね。はい、こういった同情マーケティング的なものの行き過ぎは、今後も注視していきたいと思います。AI 関連では、あとはですね、人気声優の梶裕貴さん、そちらの音声 AI プロジェクト、ゆらぎプロジェクトなんですけども、コンクールの結果発表がされましたね。そうそう、本当に音声 AI は声優さんの仕事を奪うと言われつつも、折り合いをつけていこうっていう動きもね、一方であるので、やっぱりね、AI との付き合い方は一番音声配信がね、進んでるかなという気はしますよね。今後も注目していきましょう。マーケティング界隈では今週はですね、出版ですね。やっぱりね、音声配信と出版は相性いいと思うんですよね。一人出版社がどうやら増えているようです。私もですね、先日、Kindle出版の出版プロデュースを行いました。まあ、おかげさまでですね、売上も上々ということで、非常に安心しておりますが、そう、一人出版社がどうやら増えているようなんですよね。でもね、そう、やっぱり出版って、文字、動画、音声というコンテンツを考えたときに、音声どこで買えますか？映像どこで買えますか？タワーレコード？本どこで買えますか？本屋さんいっぱいありますよね。いや、だからね、コンテンツを日本全国どこでも個人の人がすぐに買える、そういうマーケットができてるっていう意味では、出版業界がね、ほんと一日の長があるんですよね。で、そういった本を読む、じっくり情報を吸収していこうという層に相性がいいのって、やっぱり音声配信だと思うんですよね。そういう意味で、出版関係が今非常にね、伸びてると。例えば、ライトノベルなんかもね、今非常に成長してますので、そういったところの兆しは、音声配信の業界でもすごくいい兆しだと思うんですよね。そういう意味で、音声配信の側も、なんか出版関係とコラボができないかっていう働きかけは、何かね、ヒントがあるような気がします。日経もですね、日経ゲーミングという雑誌がなんと創刊ですね。雑誌が売れない売れないというふうに言われてますけども、雑誌がね、日経も創刊するんですよね。そう、なので、何かね、ヒントが出版関係にありそうな気がしている今日この頃です。ぜひ皆さんも意見、感想、コメントありましたら、この番組の公式 X などにメンションしてくださると嬉しいです。今後も注目していきましょう。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報発信をしています。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。さあ、今日はですね、ジャパンポッドキャストアワードの発表ですね。いやー、楽しみですね。今回初めて第一次審査が、リスナー投票ということでは、まあまあ人気番組がずらっと並んでいるわけなので、逆に言うとね、この中でのナンバーワンはどれなんだということが気になる、そんな結果になっているかと思いますので、刮目して夜の YouTube ライブリアルタイムで配信ということなので、 注目していきましょう。古典ラジオ撮るのかな、古典ラジオかな、いやでもゆとりっ子たち撮ってほしいな。はい、楽しみです。みんなで盛り上げていきましょう。では次回もこの部屋でお待ちしております。皆さん素敵な週末お過ごしください。ではでは、
バイバイ。